エレミア書27章と28章ですね、ここは両方この西預言者とエレミアの受けた神の言葉ということがずっと書いてありますね。まずこの27章の方では首輝きの横一つな、首輝きっていうのは二頭の牛に首に気をつけて、二頭で鍬を取り付けて、そして二頭の牛で、その鍬を耕させる、そういう首に気をつける首輝きですね。でこういうなのがもう工作の時には必ず使われていたから、イエスもその例えで使っております、首輝きっていう。でこれは言葉で言うだけじゃなくて、実際にこのように首輝きを作ってですね、あなたの首にはめると、見たら随分ような感じですよね。動物がする、牛がつける工作の道具なんですから、それをですね、エレミアはですね、そんなものをつけてですね、そうしてユダのゼデキヤのもとに使わされてエルサレムといろんな国々の人に言えと、持ち帰らせようってんですね。これはこの27章のではですね、まずこのイスラエルの人だけじゃなくて、エルサレムといったさまざまな国の王たちに言えというんですね。そういう奇妙な格好をして、でまずこのそれでエレミアが言ったことは、神から受けていったのは五節からでありますね。神は大いなる力を振るって大地を作り、要するに天地創造すべてのものを作って、正しいと思うものに分けつ、そういう万能の神だと。で、それに何でも作るし分け与えることができると。でこれをバビロンの、バビロンっていうのは大体これは都市の名前なんですけども、バビロニア帝国、新バビロニア帝国の都市の首都の名前ですね。で、そのバビロンのネブカドネザルの手に与えると。で、こういうことが私がするのだというわけです。で、諸国民はすべてですね、その周囲の国はそれに使えるんだけれども、そのネブカドネザルの王国、バビロンの帝国、新バビロニア帝国もですね、時が終わりの時が来ると。そうしたら、その栄華を振るったですね、栄えた権力のあるバビロンの王もまた使えると、こういうふうに自由自在に国を動かすんだと。まずこういうふうに、国というのは偶然的にですね、単なる武力やら采配力とか王の能力とかいうので動いとんではなくて、神がその背後で、自由にしてるんだという、まあ、その神がですね、そのあたり一体の国々に対しても万事を司っていると、そのことをここで言おうとしているわけですね。そして、この、まあ、9節からのところを見たら、預言者占い師、夢占い、牧者魔法使い、まあ、こういういろんな人たちがおってですね、その国の政治どうあるべきかというのを人々に言ってたということがわかります。そしたらこれが共通しているのはですね、バビロンの王には仕えたらダメだと、我々は神の民だと、唯一の神が守ってくださるんだと。だからそんな偶像崇拝の王には使えることはもう、そんなことをしたら滅びてしまうと。そういうふうに占い師、預言者、いろいろこれみんな違うんですね。違うタイプの人たちがみんなこのようにある種の宗教的な占い的な人までみんな一致していることは、バビロンの王に使えるなと言ってるわけ。使えたらダメだと、滅びると。まあ、それに対してですね、神がエレミアに与えた言葉はですね、真っ向からそれに対応する、これは全部嘘だというんですね。そしてそんな風にすれば滅ぼされてしまう。だけど彼らと反対にですね、バビロンの王の首輝きを追ってですね、まあバビロンの王の支配に従うというわけですね。首を差し出してっていうのは、そしてその王に仕えるならば滅ぼされないと、残されるんだというわけです。こういうふうに非常に対照的なことがですね、同じように宗教的な何らかのメッセージを発する人たちによってですね、言われたということです。でこういう占い師、預言者、夢占い、どうこうっていう人もそれなりの何らかのですね、普通の人にはない特別な能力を持っていたから、こういうことで職が成り立ってたわけですね。 で、今も、まあ、そういうふうなことで、たくさんの間違った人たちが勝手なことを言ってるはずです。それは、まあ、一番よくニュースに出てくるのは政治家という類の人がですね、これはこうしたら大丈夫なと、こうしたら滅びないんだと、その典型が憲法を変えてですね、はっきり言ってですね、今は戦争ができないようになってるんですね。後方支援しかできない。それもですね、後方支援も本来は絶対できないということだったんです。それが今度に命の水に変えたようにですね、ああいうことをしだしたのが小泉首相から、特に安倍前の首相ですね。そういうふうなことでガイドライン法を作ってですね、自衛隊を海外に派遣することは前は考えられなかったことです。これも直接軍事に関係するから。でそういうふうに自衛隊を海外とにかく派遣するということを道開いたわけですね。だけど集団的自衛権、例えばイラクで戦争している日本が軍隊を派遣し、自衛隊を派遣してはいけないと、これはもうはっきり内閣の基本的な見解だったもんだから、直接軍を派遣、戦闘場に戦闘しているとか派遣できないと、そこで油をしたり井戸の水をするだと、まあ、その程度しかできないんだと、もう歯がゆくてたまらないというわけですね。ですからおっぴらに戦争ができると、アメリカやって爆撃機パッとやったりですね、そういうふうにしようという今の麻生というのは典型的な人物、安倍とか麻生とか。だからもうそれを撤廃してしまったら、本当にこのアメリカがもう手をできるだけ引きたいわけですね。日本にやらせたいわけです。で日本 もうそういう防衛産業って莫大な利益をして詰めるもんだから、そういうことと結託をしてやろうとしているんですね。そういうふうにですね、それが日本の安全だと、イラクのあそこで石油割れしているからですね、そこを守る、本来は一番最初はアメリカがですねしようと言ってたんですね、数年前から。日本もこれなりの規制を払ってもらうと困ると、その圧力で言い出したことでもあるわけですが、それと同じですね。そこを人からんと軍隊持たんとですね、危ないんだと、あの辺まで石油をいろいろしてるから日本は危ないんだと、だから軍隊をあそこに派遣してですね、自由に軍隊もできるようにしないかんだと、まあ、そういう言い方はこういうのとよく似ているわけですね。で、そういう間違った予言のようなものがですね、現代ではそういうふうに政治家はたくさんそんなことを言っているわけです。で公明党も宗教的なバックを持ったあれですけど、その自民党と結託してですね、まあ、だんだんと勢力を伸ばそうとしているわけです、まあ、はっきり言ってそういうのはみんなですね、足の偽予言者なわけですよね。そういうようなことを言ったら宣伝のことあるから、日本っていうのは本当に抑制も効かないから、どこまで深入りするかわからないわけです。それで、今日的に言えばですね、日本は憲法9条というですね、武器を取っては取らないという、あくまでそこをですねしっかり守るということは一種の区引きなんですね。そのいわば軍事を武力に絶対訴えないというですね、そういうある程度国力のある国では世界にも全く唯一の保有憲法を持って60年もやってきたわけですから、それこそをしっかり持っていくのが、その憲法9条の区引きを持っていくことがですね、これはもう日本の世界の家の使命であるわけなんです。まあそういうふうに現代的に言い直しはそういうことになりますね。これはいつの時代でもそんな人たちはたくさんあるし、戦前はもっとひどかったですね。侵略戦争をどんどん、戦争も仕掛けてない国、中国行って侵略して取ることは日本の繁栄だと、アジアの安定だとか言ってですね、だから戦争をすべきだと、まあ、そういうふうにまさにアジアの平和っていうようなことを言ってたわけです。彼らが偽物だったっていうことはですね、わずか 4,5 年でもう全くはっきりしたわけです。で日本は徹底的にしてものすごいたくさんの人がですね殺された、日本人もたくさんの外国人を殺したという、まあ、そういうふうにですね、こういう問題はですね、その国の指導者みたいな、あるいはよく知った高ぶりをする人たちがですね、いつの時代でも間違ったことを平気で言うわけです。で本当のことを言う人はここで見たら分かるようにですね、まあ、エレミアだけだったわけですね、はっきり言って。前にもう一人26章で会った人がおったけど、もう簡単に殺されてしまったわけです。前にウリアというのをちょっと書いてありましたね。そういうことで、今日のところはそういうある意味では現代的な問題をそこに含んだことになっているわけです。で、こういうふうに予言者おられないし、数々のたくさんの種類の人がやっぱり偽予言をするわけです。 そして、そういうふうな中でですね、エレミアだけははっきりとこのようにユダの王に対しても言ったと。随分大胆ですよね。首を差し出してバビロンの王の首を追え使えと、そうすれば命を貯めて、こんなことを言うことは敵国にむざむざとですね、戦争もしないうちに戦いもしないうちに連れて行かれと、降伏せよということなんです。だから今から60数年前では平和主義っていうのはですね、これは非国民だと罵られたわけです。平和主義が犯罪になってたんですね。戦争はするべきではないって言ったらですね、これは国民の士気を萎えさせるんだと、これは非国民だと、で逮捕されると。もう考えられないようなことですけど、平和主義っていうことがそのように犯罪としてですね、検挙されるという時代だったわけです。そういうふうに考えたらですね、この12節であるようにですね、王であるユダのゼデキヤにもですね、首を差し出してバビロンの王に仕えよと、要するに捕囚となると、こんなことを進言したらですね、普通だったらとてもじゃないけども生きていけない、実際にエレミアは殺されそうになるわけですね。でこれは神のことだと。だからこういうように文面だけをスラスラって読むんだけど、その危険性とか大胆勇気ってなかなかピンとこないわけなんですね。ややこしい名前やいろいろ出てくるから。だけど現実にそのことをしたら本当に命がけでなんです。文字通り命がけだったわけですね。そういうふうに私たちもできるだけ想像力を豊かにしてですね、そしてこのエレミアのこういった状況、置かれている非常に危険な状況というものを、少しなりとも感じ取る必要があるんですね。そういう危険なただ中で神の言葉だけを持ってですね、エレミアはこのように多くのさまざまな宗教界指導者あるいは王にまでこういう神の言葉をはっきり神の言葉だけを持っていったわけですね。そういう、もうこういう人たちがおるわけですね。今の自民党を見て分かるように、もう集団を徒党を踏んでですね、何かというと保育士のことばっかりしてるわけです、小泉さんも改革改革構造改革であれほどこういうしてやったことにですね、自分のことをまとめた二覧をよろしく頼むと、そういうですね、もう半分以上がこの世俗のですね、地盤や看板や金やらそんなんあるような政治家ばかりになって、独創的な発想ができるはずがないんですね。そんなんボンボンばかり、そういうことを改革もせんとですね、何がこの日本の改革かということですね。まあ正体はそういうところなということを私たちは知っとかない、そういうこと知らないから自民党にまた入れるわけです。そういうこと何も知らないからですね、なんか自民党がいいなと入れてしまうんですね。そのから今の自民党はのさわってきてるわけです。でまあ大いの法律で次第下に悪いように変えられていくということがありますから、こういったことも知っとかないといけないですね。はい、まあこういうことで、それで、次にですね、なぜこのようにですね、首輝王ということを言われたのかということを考える人があるわけですね。これはそもそもどうしてこのバビロンが軍隊ですね攻めてきたのかというと、これはずっと今まで列王記やいろんなところもですね書いてありますが、ユダの民が繰り返し背いたからですね。以前見せてもらったように偶像崇拝をして間違ったことをして、だからその罰としてですね、神様が周囲から軍隊を差し向けろと言われてきたわけです。ですからそもそも軍隊が来るのはこのユダの国の人たち自身の罪からだったわけですですね。だからこのことはですね、一番最初から書いてあったわけです。あのエレミア書の2章から、2章にタイトルにもですね、イスラエルの罪っていうのが書いてありますが、この2章のところ、例えば、ずっとこれ彼らの罪を書いてありますね。エレミア書2章最初からずっと書いてありますが、まあ、例えば7節あたりから、2章7節あたりから見ますとですね、私はお前たちを実り豊かな地に導いて、味の良い食物、要するに非常に豊かなものをたまもの与えたと。ところがそこに入ってですね、感謝するどころか戒めを守るどころか怪我したと。祭司たちすら主はどこにおるのかと、立法している者もですね、尋ねなかったというふうなことでですね、 そして預言者たちはバールによって偶像によって預言したり、指導者たちも神に背いた。立法を教える者を使用し、宗教的指導者たちも神を理解しようとしなかった。だからこの6節や9節にあるように、お前たちを改めて告発せどうこうとか、この後もずっともうどんどん書いてありますね。次のページ13節でも、生ける水の源である私を捨てて身をの水ためを掘った、水をためることはどくない。このようにですね、繰り返し繰り返し、この最初からだから書いてあるんです。そもそもこの日に外国から軍隊が攻めてきたのは、一番根源的にはイスラエルをですね、本当に神様の特別な民としてさまざまな恵みを与えたのに、それを踏みつけていったと、怪我していったと、背いていったと。その結果そういうふうに元の問い返りますが、外国を使わせて、その罪の重さを思い知らせるというわけですね。だからですね、そういうことから考えたら、この罪の犯した罪の大きさを知っていればですね、それは当然ですね、これは罰を受けるのが当然だと。偽預言者のようにですね、そんなん受けるはずがないと、自分たち滅びるはずがないというのは、その自分たちが犯した罪をまるで知っていないということなわけです。そういうこととこのことは関係してくるわけなんですね。何でもそうですね、私たちも本当の自分の犯した罪ということを知っておればですね、苦しいことがあってもそのための罰でもあるということです。で、その苦しみ罰を通してまた神様を導こうとされておると。例えば放蕩息子が非常に散々苦しんだと、もう生きることができないほど苦しんだと、それも一つは罰でもあったわけですね。父から背いたら当然そういうふうに何らかの正義の神から罰が与えられると。だからあの場合放蕩息子はですね、もう奴隷みたいにこき使われても構わんと、そういうふうに罰を甘んじて受けようと言ったわけです。あれがまさにですね、こういうクリピキオウと、もうしもべ、要するに奴隷の一人となっても構わんという、そういう苦しいことを甘んじて受けようという気持ちに自然になるわけですね。ですからこのユダの民もですね、本当に罪深さを知っておったら、バビロンの方に連れて行かれるのが本当の御心なんだと、ユダはその通りしますと、本当に罪が大きな罪を犯しましたと、そういうふうに、この罪の認識っていうかですね、罪というこの神様の正しい在り方から外れたっていうことを私たちが知って、それを悔い改めると、それがあらゆる良きことの原点になっておるということなんですね。それをまあさっきのように日本の政治社会も、韓国をああいうふうに植民しとったのはですね、あるいは名前をわざわざ日本名に強制的に無理やり変えらしたことも韓国人が望んどったんだと、そういうとんでもないことを平気で言うという、まあ本当にひどいことをして、韓国の人たちを強いてあげたり、朝鮮半島全体を強いてあげたりしても、それは全然悪いと思ってないというんですね。中山っていう人もですね、国土交通大臣だから文部省の管轄、文部科学省の管轄のことを日教祖がどうのこうの言ってですね、まあ、ああいうことを平気で、ひどいことを言ったりする人たちですね。従軍慰安婦を何度も存在しなかったんだとか言ってですね、現に大量の人たちが現実に従軍慰安婦として連れてこられたということは証言もいっぱいあるわけですが、そういう何も悪いことしてないと、まあ、そういうふうに罪を認めようと本当にしないっていうことはですね、日本の自民党の政治家をずっとあったわけです。まあ、これ政治的に考えたらこれが根本問題なんですね。で、まあ、日本はそういう問題について罪を犯したと、今の今度の衆議院議長にしている河野さんなんかはですね、それはっきり言うたと、あれも撤廃すべきだというのが安倍とか今の麻生首相なんかです。あんなけしからんこと言ってるというふうなことですね。まあ、それに現代の政治といってもこういう政治的なメッセージとは無関係ではないわけですね。だからまあ私たちもそういったことも知っておかないと、この世がどっち動いていくのかと、これまさにこのエルミア書の訪問なんですね。国がどっち向いていこうとしてるか、ほっといたら悪い人はみんな間違って動くと、だからエルミアが本当の真理知ったからですね、命がけでこちらの方が間違いだと言ってるわけです。罪の重さを知ったらバビロンの方へ当然連れて行かれることを認めるはずだと、バビロンの王の首輝きを得と、それが命を保つことになるというんですね。 まあ、そういうふうに一般の人が耳聞こえが良いと、それも絶対そんな連れて行かれることはないんだと、平和なんだと、そういうふうに間違ったことを言う人たちがいつの時代でもあるんですね。でこの首輝きをわざわざ追うということ、罪を犯したのだからそれを受けようと。でこれは新約聖書ではですね、非常に有名な言葉となっているんですが、どうもそこのところはある意味で正しく理解されてると言いにくいというところで、私は命の水で書いたこともあるんですけども、マタイの福音書にですねありますね、こういう重荷を負うということに関して16章の32ページです。21節からのところです。ですか、マタイの福音書16章の21節から、32ページですね。ここでですね、イエスは自分がエルサレムに行って苦しみを受けて3日目に復活すると、長老祭、いわゆる指導者的人物ですね、長老祭司長立法学者。そしたらペテロはですね、復活ということまでとても信じられないから、そんなこと問題しないで、とにかく捕まえられて殺されることに対して、こんなことは絶対あってはないと。そしたら、まあ、イエスはですね、サタンを引き下がれと、他には一度も使ったことのないような弟子たちに向かってこの時だけ、激しい言葉で言われた。で、自分の十字架を背負って私に従ってこいと言われたんですね。でこのペテロがですね、そんな十字架で殺されることはあってはならないと言ったのと、今日のこのところバビロンの星のところ王にですね、首輝きを負っていくようなこと、そんなあってはならないと、と共通したところがあります。イエスは万民の罪を背負って、そして、この十字架を担う苦しみを受けるということなんで、こんな方法はあるはずがないと、こんなする必要はないと。要するに罪の認識っていうものですね。それほどまで根源的に罪の問題深いんだということを両方知らないという点で共通しているわけです。そこまでしないと人間の罪は解消できないということなんですね。罪は簡単な浅いものだと思っているが、こんなの殺される必要は意味がないと。そう、まあ、そのことがまあもう一つですね、この発言にはそういう意味でですね、ペテロの罪の認識は非常に浅いものだったからですね、死ぬ必要なんか全然ないと。それから次のとこ、十字架を背負ってというのはどういう意味なのかと。これはですね、一般的にはしばしば自分の十字架を背負ってついてきなさいといえば、それぞれの苦しみや悩みを背負ってついてきなさいということ、まあ、そういう意味ももちろんあるわけですが、それだけではないんですね。なぜかというと、十字架っていうのはそもそも何なのかというと、罪の上に処刑されるという、イエスもそうですね、イエスが背負った十字架は万民の罪の上に殺される。だから十字架を背負うっていうことはですね、その罪の罰、罪による苦しみ、その罰を背負ってですね、自分は本当にそれ十字架で貼り付けにされるような重い罪を持ったものだということを思いながら来なさいということがあるんですね。単に苦しみを、例えば病気の苦しみを十字架の苦しみだと、これは罪ということは関係してないですね。でここで言うのは特にですね、この十字架を背負ってた、そういうことなんですね。罪人として貼り付けにするものです。それぐらい、まあ、私たちは本来、正しい道から本当に外れているということを深く知ってついてきなさいと。そういう意味がここには込められているんですけど、ちょっと見たところはそんなことまで言ってるように思えないということでですね。で両方だからこの十字架の刑に処せられるという問題、ペテロが軽いはずみたいだと、十字架の背負ってついてきなさいという両方のその背奥には罪という問題があるわけですよね。イエスの十字架そもそもがまあもうそういうことだったんですけど、ですからこういうこの有名な箇所とですね、今日のところもですね、深い共通点を持っているところがあるわけです。罪がないと思うから使えることは絶対に必要ないと。 というようにあったわけですね。それでちょうど法と息子のようにバビロンに仕えて、あるいは奴隷となっても構わんと、そういう気持ちで行ったところに祝福があると、それを言おうとしているわけなんですね。でその後28章もですね、今度は27章ではさまざまな種類の宗教的な指導者たちがやはり間違い偽り言ってたよと、今度は特定の預言者ですね、28章で特定の預言者、ギボン出身の預言者アズの子ハナンヤと、この人がですね、神殿においてですね、まあ、こんなふうにみんなの前で言うっちゅうぐらいですね、当時としては評価が高かった人だろうと思うんですね。それなりの、私はバビロンの王の首輝を打ち砕いてやるんだと。そして、まだこれ最終的に滅びではないんですけど、捕囚も波状攻撃のように何度か来たわけですね。で、すでに前に取らせられたこの金銀の財布もあるけど、そんなも取り返すんだと、そういうことをですね、神がこう言ったと言って、神の言葉としてですね、バビロンの方へ連れて行かれるどころかですね、神が追ってくれるんだと、バビロンをやっつけるんだと、まあ、そういうことを聞いたとか言って言い出したわけです。そしたら、まあ、ハエルミアはまたそれに対抗して、まあ、こんなことは全くの偽物だと言ったんだけど、そしたら、この28章の実節ですね、エルミが対抗してですね、それに対して預言者ハナニアは預言者エレミアの首からそのわざわざとくっつけた首輝を外して砕いてしまったわけですね。このもの壊してやるということで、このものつけるなというわけです。そして、バビロンのネブカドネザルの首輝をみんな神が言われるんだと、こんなふうに打ち砕くんだと、ちょうど正反対のようなことを言ったと思いますね。で、打ち砕いた後でこのようにハナニアに言えと、お前は木の首輝を打ち砕いたが、その代わりに鉄の首輝を作ってしまったと、まあ、そういうことですね。鉄の首輝をはめてみんなに使いさせるんだと、なんか要するにお前が砕いたってですね、逆に神は強力な首輝を使ってですね、イスラエルのユダの国だけじゃなくて他の国にもしっかりというのに浮かんで連続させるんだと、だからお前がやっていることは全くの偽り事だということなんですね。ハナニアよ、主はお前を使わせてないのだと、全く偽りを言っていると、その通りにハナニアはその年の7月に死んだということで、ここでは28章では特にですね、そういうふうに本来指導者的な預言者だったような人ですけど、こういう人はこんなにまでですね、全く違ったことを言うと、神の名において。で聞いてる人から見たらですね、浅はかな人はどっちが本体は分からないということですね。こっちは平和なんだと、神が逆に敵をやっつけてくれるんだと言ってる、いやこっちは連れて行かれないかと、星の方を見ると、まあ、そういうことで、まあ、この状況が混乱してくるときにはですね、正反対の人が現れるんですよね。でむしろこういう安易な方という人がずっと多いわけです。宣伝の人 もうほとんどがそんなことを言い出したんですね。で戦争に勝つんだと、こういうふうなことでして、日本は中国を返してやるんだと、まあ、そういうことをみんなが言い出したということです。はい、まあ、そういうことでですね、こういうふうに偽物、間違って予言が横行するただ中で、エレミアはいわば命がけでですね、神の言葉を伝えた。でこういう厳しい中で神の言葉の真理が進んでいったということなんですね。そういうことで、ね、このエレミア書っていうのはですね、非常にこの険しい中を生きた一人の預言者の生きた筋、道筋というのが非常によく現れているわけですね。で、どっかそれを険しさってイエスと似ているわけです。イエスの場合も立法学者、パリサイ人、祭司たちは絶えず全く正反対のことを言ったから、まあ、彼らが激しく憎まれたわけですよね。はい、そういうことに全て打ち勝って、まあ、真理は今日まで流れてきたということです。はい、それでは28章まで一応そこまでにしておきます。